合唱の心。この番組は日蓮宗静岡県中部宗務所の提供でお送りいたします。こんにちは、佐野千恵子です。合唱の心、この番組は日蓮宗の霊石本山実相寺、日蓮宗静岡県中部宗務所からお送りしていきます。トークパートナーは布教司会の大場唯陽さん。今日のテーマは知恵と知識です。唯陽さん、いよいよ夏ですね。
そうですね、今月21日は海の日。佐野さんは予定ありますか？
ビーチで遊ぶと言いたいところですが、刺し詰め美味しいお刺身を食べるくらいでしょうかね。
確かに魚は海からの恩恵ですよね、
はい、
海の日は実は海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本のますますの繁栄を願うための祝日として制定されたそうです。
お魚、いつもより大切に感謝しながら食べなくてはいけませんね、
はい、
ところで海は仏教目線で見るとどんな風に捉えられているんですか？
そうですね、海ですか、
はい、
煩悩の海って聞いたことはありますか？
煩悩の海に溺れるとか言いますよね、
はい、そうですね、生きている限り欲望は果てしないということ、そこが深い、そこ知れない海に例えられます。
海って仏教的にはあんまり印象が良くないんですか？
いや、そんなこともないですよ。海はこの広くて大きな意味を表しているので、はい、知恵の海という言葉もあります。
お、知恵の海ですか、
はい、
知識の海という表現は聞いたことがありますけれど、知恵の海って初めて聞きました。
はい、いいとこに気がつきましたね。ちょうどいい機会ですので、知識と知恵についてお話をしましょう。
はい、
佐野さんは知識と知恵にどんな違いがあると思いますか？
同じような気もしますけれど、あえて違いを考えると、
はい、
知識は受験で必要なもの、
はい、
知恵は生きていく上で必要なもの、
はい、現実的ですね。そうとも言えるかもしれませんが、はい、仏教目線で言うと、はい、知識は好奇心に突き動かされて学んで記憶に留めていくこと、
はい、
知恵は徳という言葉に表現されます。
徳、あの徳川家康のあの徳という字ですね、
はい、徳とは物事を的確に判断し処理する心の在り方です。つまり世の中をありのままに把握し真理を見極める力のことなんです。仏教ではこの徳の必要性を説いています。
つまり知識は情報、
はい、
知恵は徳、
はい、
全くの別物なんですね。
はい、知恵についてお経では次のように言っています。諸仏の知恵は甚だ広くて深いものである。その知恵の門は入りがたく、理解するにも到底かなわない、
はい、
つまり仏様の境地、私たちが目指す徳とはたとえ理解できたとしても身につけるのは困難だと。知識は簡単に身につくけれども知恵はそう簡単ではない。これも知識と知恵についての違いでしょうね、
はい、
さらに知識と知恵は反目し合うこともあって、知識が知恵の妨げをすることも多いんです。
ん？どういうことですか？
つまりたくさんの情報に惑わされて本質を見失ってしまうという恐れがあるんです。
例えばですよ、
はい、
トマトがダイエットにいいと聞くとトマトばかり食べてしまって、はい、結局バランスの悪い食事になっていたとか、そういうことですね。
はい、まさに本質を見失ってますね。
そうですよね、はい、あと家族のためにと思って一生懸命働いていたら家族との時間が全くなくなっちゃったとか、はい、そういうことですよね。
そうですね、この身につけることが難しい知恵でございますけれども、自分の心に正しく生きているとスーッと気づく時がある。
はい、
その生き方こそ信仰なんです。
信仰ですか。
はい、今日本には様々な宗教や信仰の仕方があります。その中から各自が自分の心に従って自分に合った信仰の形を見つけていくのですが、その前にすべきこと、
はい、
それは 見極める力を身につけることです。これまで仏教とは何かということを何度か紹介してきましたが、
はい、
自分自身で気づくこと、理解すること、目を覚ますこと、そして悟ること、これらを総称したものが知恵ということになるんです。
情報社会という、言葉自体に古さを感じるほど私たちは膨大な情報の中にいますよね、
はい、
特にインターネットは情報の海なんていう言い方をしますけれど、便利なだけにそこから得られる情報に翻弄されている人はものすごく多いと思うんです、
はい、
だからこそ今知恵が必要なんですね。
そうですね、海の日も近いことですし、情報で大荒れの海を知恵の船で乗り切っていきましょう。
はい。
いかがでしたか？布教司会の大場唯陽さんをトークパートナーに、富士市岩本にある日蓮宗の霊石本山実相寺、日蓮宗静岡県中部宗務所からお送りしてまいりました。次回もどうぞお楽しみに。合唱の心、この番組は日蓮宗静岡県中部宗務所の提供でお送りいたしました。